ただいまより2024年8月18日第三主日礼拝を始めます。545番。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文32。口読文32、詩139編。主よ、汝は我を探り我を知りたまえり。
汝は我が座るのも活動も知り、また遠くより我が思いをわきまえたも。
汝は我が歩むをも我が不相も探り出し、
我が心の道を遠く知りたまえり。
そば我が舌に一言ありとも。汝は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに行きて汝の御霊を離れんや。我天に昇るとも汝かしこにいまし、我、あけぼのの翼を借りて、
海の限り
かしこにてなお汝の御手我を導き、汝
の御
手
我を保ち
ながら、暗きは必ず我を覆い、汝の御前には暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、神よ、汝のもろもろの御思いは我に尊きこといかばかりぞや。我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、賛美歌187番。11節、新約聖書の180ページ下の段です。ヨハネによる福音書8章1節から11節。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこへいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。ここまでです。お祈りいたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。 連日厳しい猛暑に見舞われておりますが、こうして健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝に集えました幸いに感謝いたします。各地で持たれている礼拝の上に、ご自宅等でネット礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。過ぐる一週間も神様のお守りの中で日々歩めました幸いを感謝いたします。8月15日は79回目の終戦記念日でした。残念ながら世界では今もなお戦いが絶えず、尊い命が傷つき失われています。改めて平和の大切さを感じます。イエス様の平和を作り出す人は幸いであるという御言葉が響きます。平和を祈る祈りの輪が世界中に広がりますように。今朝はこういうものはと題して、田口憲明神学生が御言葉を取り付いてくださいます。語られます田口神学生に聖霊のお働きが豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと心に受け止めることができますように。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、前牧師の働きを祝し、健康が守られますように。田口神学生の学びの上に神様の祝福とお導きがありますように。今週は明日から附属幼稚園の夏季保育、そしてお泊り会と続きます。暑い中ですけれども、子どもたち保育者の健康が守られ、神様の愛の中で楽しい時となりますように。教会学校附属幼稚園越谷教会につながる一つ一つの技が祝され、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕にあたられるお一人お一人の健康と信仰とお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。夕方持たれます賛美夕礼拝の時も、多く集われる方が与えられ、神様に祝されますように。言い尽くませません、感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌344番、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポントオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の落ちたる神の右に座したまえり、賢い二人て、生ける者と捨てる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、こういうものは、田口憲明神学生です。
本日の御言葉はヨハネによる福音書8章1節から11節です。この箇所ではイエス様がどのようにして罪人を救われるのか、その御業が示された箇所であります。そのことを味わってまいりましょう。1節と2節をお読みします。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。イエス様が山で祈っていたことは聖書にたびたび書かれています。イエス様は高い場所、日の昇る前の人気のない山で、神様との交わりの時、祈りを大切にしておりました。祈りとは神様との応答です。まず神様の御心を聞く、そのことを第一とする様子がこの短い節の中に示されています。そして2節にある通り、イエス様は高いところから下られ、神殿の境内へと入られました。神殿は神様がそこにいてくださることを願い建てられたものです。そこでは多くの人々が神様への祈りのために集まり、生贄が捧げられ、祭儀が行われていました。その場所へイエス様は下ってこられ、集まってきた人々に教えられていました。そこに突然、貫通の現場で捕らえられた女が連れてこられました。貫通の現場とは分かりやすく言えば浮気の現場です。しかしその罪の重さは今の私たちの時代では受け入れがたい非常なものでした。3節から6節の中ほどまでお読みします。そこへ律法学者たちやパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。貫通の罪で捕まった者は死刑と決まっておりました。モーセが律法の中で命じている内容についてレビ記20章10節をお読みします。人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。6節のイエスを試して訴える口実を得るためにと書かれている通り、その女が連れてこられたのはイエス様を人々の目の前で陥れるためでした。ですから人のいない夜ではなく、人の集まる日の中で連れて、人の日中に連れてこられ、そして集まった人々の真ん中に女は立たせられました。あえて付け加えるのであれば、共に死刑になるはずの浮気相手の男はそこにいませんでした。現行犯で捕まった女には 弁明の余地はありません。女が隠していた罪は白日のもとにさらされました。その罪を分かち合う者はおらず、自分だけで負わなければなりません。そしてその罪は死に値するものなのだとその場で突きつけられているのです。冷たい軽蔑の眼差しを受け、こういう女は石で打ち殺されて当然だという、その場の誰もが思っていた感情に彼女自身も同意していたかもしれません。罪がその場にいた人々の心を支配していました。すべての人が死に目を向けていたのです。しかし女の連れてこられた場所はイエス様の御前でした。その罪が支配する中、イエス様はその民衆のただ中でかがむのです。人々から死んで当然と思われ、視線を集めていた 女よりもさらに低いところに身を置かれるのです。先ほどの6節の途中から8節までお読みします。イエスは鏡込み、指で地面に何かを書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのないものが、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。イエス様は誰よりも低い姿勢で地面に何かを書くことで、女に向けられていた視線をご自分に集中させました。罪に支配されていた人々の意識をご自身に向けさせたのです。そしてなおしつこく女をどうすべきかと聞く律法学者たちやパリサイ派の人々たちだけでなく、その場にいたすべての人に権威を持って言うのです。あなたたちの中で罪を犯したことのないものが、まずこの女に石を投げなさい。この言葉はその場にいた者たちにこの女の裁く権威があるかを問いただしました。またこの言葉は誰かが石を投げたら私も投げようという、誰かに判断を委ねることを許しませんでした。一人一人を自分の罪に向き合わせる言葉でした。この言葉の後、イエス様は先ほどと同様に身をかがめ地面に何かを書いていましたが、もう誰もイエス様の様子に気をためれる者はいませんでした。それほどにイエス様の言った言葉は力のあるものでした。人々の意識は神様の定めた律法へと向いたとも言えるでしょう。そして自分の罪を見つめ直した人々が取った行動は9節の通りでした。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。誰一人自分が罪を犯したことのないものと思った者はおりませんでした。まさにパウロがローマの信徒への手紙3章20節で言った通りです。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。その場にいた人々の意識はイエス様の言葉によって律法へ向かされ、その律法により罪を自覚させられたのでした。すべての人がその裁きの場にいることすらもふさわしくないと思い立ち去りました。誰もがその場を去ってイエス様と女だけが残ったということは、その裁きが イエス様に委ねられたことを示しています。10節と11節をお読みします。イエス様は身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。イエス様は身を起こし、女と同じ高さで罪の許しを宣言しました。律法によって女を罪に、律法によって女を罪に定めようとした人々は立ち去り、イエス様は律法の定めを超えて罪の許しを、救いを女に与えたのでした。それは十字架の罪の許しの権威によってなせる技でした。ネットが普及した今日では、自分の名前を出さずに思っていることを好き勝手にネット上に書き込めるようになりました。最近もオリンピック選手に対してたくさんの誹謗中傷が書かれているなどのニュースがありました。自分の勝手な判断基準、いわば自分の中に作り上げた計りで、こういうものは非難を浴びて当然だと、その人の失敗一部分だけで判断し、その人の価値を全て否定するのです。このように誰かを誹謗中傷する思いは、ネットの普及により書き込みから読むことができるようになっただけで、聖書に書かれた時代の人々も同じでした。ですからイエス様は、たとえ行動に出さずとも心の中で思っただけで、姦淫である、殺人である、それは罪なのであると教えたのです。もっとはっきり言うなら、私たちは誰かをこういうものはと心の中の計りにかけ裁いたり、また自分を価値のないこういうものと卑下したりしていませんでしたでしょうか。そのような私たちをイエス様は救ってくださったのです。天から下られ、この地において私たちに神の愛を示されるために働かれ、十字架において私たちの罪をあがなってくださいました。イエス様には罪を許す権威があり、御言葉には力があるのです。その御言葉により、私たちの心を十字架へと向き直させるのです。そして私たちが共に祈る今この時、この集いにイエス様はいてくださります。イエス様は私たちと同じ高さに立ち、悩み苦しみに寄り添い、時に私たちよりも低くなり、私たちを支えてくださるのです。貫通の現場で捕まった女は、律法学者たちやパリサイ派の人々の策略によってイエス様の前に連れてこられました。当然女には罪があり、人を陥れさせようとする律法学者たちやパリサイ派の人々にも罪があり、女を取り囲む人々も心の内で女を裁くことによって罪に陥っておりました。そこに信仰と言えるものはありませんでした。ただそこに響くのは、ところであなたはどうお考えになりますかという悪意のあるイエス様への問いかけだけでした。しかしその問いかけをイエス様は益として働くようになさいました。 まるでその問いこそがイエス様への委ねであるかのように、その問いへの答えをもって死刑が決まっていた女を救われました。罪に支配された中でイエス様はすべての人々を罪から向き直させ、罪を自覚させ、罪から救い出したのです。心が罪にとらわれ、正しさを見失う時があるかもしれません。あまりの悲しみ、恐れで前が向けない時があるかもしれません。人々をこういうものと憎んでしまい、愛せない時があるかもしれません。その苦しみをイエス様は知っていてくださいます。委ねましょう。罪に縛られるのではなく、イエス様に、十字架で示された神の愛に心を向けましょう。イエス様に委ねましょう。私たちは愛されて招かれたのですから。共に祈りましょう。親愛なる天のお父様、今日こうして礼拝の時が待たれましたことを感謝いたします。私たちが自分の中の計りで誰かを裁かないように守ってください。この世のことにとらわれてしまいそうな時、その度にあなたに向き直るように助けてください。すべてのことをあなたの御手に委ねます。このお祈りを尊き救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。
ち進学するを通しまして、日本で祈る福音書のイエス様の御言葉を教えていただきました。私どもが日々の中で絶えず直面する罪の問題、自分の心の奥にある大きな罪を再び直面することができました。どうかイエス様の十字架による救いによりまして、私どもが人々を愛し、共に罪と戦っていくこの世における生活をあなたがお守りください。感謝の印として、ここで献金をお納めいたします。どうぞ、御用のためにお用いください。この祈り、尊き主イエス・キリストの名を通してお願いをお捧げいたします。
アーメン。
正英540番、その後祝祷を塚田久美牧師にしていただきます。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。